今日からできる未来づくり子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりをします、アメリカはロサンゼルス、モモキッズドットコムの勝田です。はい、今日は8月の12日2018年日曜日となっております。ロサンゼルス、今日はですね、ちょっと昨日よりは涼しいんですが、最高気温が29度、最低が20度という、ね、予報になっております。昨日はですね、ちょっと暑くてやっぱ32度ですとか21度とか、まあ、ちょっと前はもっと暑くてですね、やっぱり本当に40度超えの時も正直であったんですね。はい、まあ、かなりその時に比べますと随分涼しくなったんですが、今日は本当に快晴で雲一つがないというところで、まあ、気候的にはすごいですね、過ごしやすいんですけど、ただここカリフォルニアですね、今は山火事がですね、あちこちで起きておりまして、大変なんですね。北カリフォルニアの方ではね、サンフランシスコよりももっと北の方ではですね、まあ、本当に過去最大規模と言われるね、大規模な山火事も起きておりましてね。で、まあ、そこではもう本当に9月まではもうとても消火は無理だと、完全に消すことは無理だというね、話にも出ております。まあ、そんな感じでね、まあ、あちこち本当に乾燥して、なおかつ暑いと、ね、そしてなおかつ水不足だなんていうような状態になっておりまして、もうカリフォルニアもなかなか大変なんですが、でそういう中でもその煙がですね、やっぱりあちこち飛んでまして、でその、まあ、特にそういった地域に、ね、近い場所、ね、住んでいる方たちはそのもう本当に空気がですね、やはりかなり、煙で汚染をされておりまして、まあ、呼吸するにも大変だということでね、まあ、子どもたち、特に子どもたちのね、対して その健康の問題とかね、そういうのも本当にね、心配されています。はい、まあ、そういう中ですが、まあ、幸いね、私たちが住んでいますね、この南カリフォルニア、ロサンゼルス近郊はですね、そこまで今のところは悪くないです。まあ、山火事もちょっと少し外れます、まだ近くにあるんですが、まあ、ただそこまで距離が近くないのでね、煙が飛んでくるほどではないんですが、まあ、そういった中でもですね、本当に多くのね、そういった消防士の人たちとか関係者の方たちがですね、一生懸命消火に当たっているということを考えますと、まあ、本当に感謝しかないなと思いますね。あとはね、最近自分の、まあ、知人でですね、おまわりさんをやっている方もいまして、ロサンゼルスポリスデパートメント LAPD なんていうんですが、まあ、そういった方たちもやっぱりね、結構おまわりさん何か知り合いでいるんですけど、やっぱ大変ですね。で、特にこちらみんな銃を持っているので、それこそ道路でね、ちょっと交通違反をして車を止めますというような場合でも、やっぱりおまわりさん側としてもすごい何でしょう、注意をしないといけないんです。なぜかというと、その運転手の人がもしかしたら銃を持っている可能性もあるという中で、真剣なんですよ、常に。で、やはりそういったリスクと隣り合わせということがあるんですね。で、なおかつその最近はですね、実はスクールシューティングと呼ばれまして、学校でのその銃の乱射事件というのは、まあ、特に今年入ってからすごく多くてでして、CNN のですね、まあ、これ5月でのですね、何でしょう、報告なんですが、まあ、それまで21週間経ってね、今年に入ってからあって23のスクールシューティングが発生しているということなんですね、全米でですよ。ということは、毎週アメリカのどっかでそのスクールのシューティングということが起きているということなんですね。まあ、その誰かしら怪我しているということなんですよ。死んでしまったりとか、撃たれて死んでしまったりとか、怪我したりとかっていうことをしています。まあ、そのような状態なんですね。なんかそれだけ聞くと非常に心配になります。で、そのまた別 の知り合いの方がいるんですが、女性の方なんですが、ロサンゼルスのですね、サウスセントラルと呼ばれまして、で、そのロサンゼルスの南の方なんですが、市のですね、ロサンゼルス市の南側なんですが、団体よりもちょっと南の方なんですが、それもやっぱり治安が良くないんですね。そこで小学校の先生をされている方がいるんですよ。で、やっぱ最近は特にそういった学校での銃の乱射ということが本当に増えていまして、本当に学校側としてもピリピリしていると。そして先生というのもですね、実はもうそういう中では今はですね、命がけの仕事にもなってきているんですね。子どもの面倒見てるだけじゃないんですよ、その子どもたちの、ね、自分も含めて先生たちもですね、何でしょう、 安全というものもですね、ある程度管理をしていかなきゃいけないという中で、まあ、本当に大変な仕事になってきてるんですね。ね、そういう中でですね、本当にまあ、そういった方たちに本当に感謝してありがたいなと思うと同時にですね、ただまたアメリカという国は何でしょう、自由の国でもあるんですね。持つ権利というものはやっぱり多くの人たちが主張していまして、それは何かというと自分の身、自分の家族は自分で守るというね、まあ、そういう根本的なその考えがあります。で、私の知人友人でもですね、銃を持っている方は結構いるんです。まあ、それは普通 そのハンドガンから、ね、何でしょう、ハンティング用の銃みたいなのを持っている方もいます。で、まあ、ただその私の知人はですね、ちゃんとトレーニングを受けていたりとか、過去に軍隊に入っていて、そこでねしっかり使い方を学んでいる方たちなので、まあ、そういった方たちはすごい注意をしているんですね。まあ、当然家族の中で事故があってもいけないんでね、まあ、そういったことがやっぱあります。ですので、まあ、一概に銃を持ってはいけない、ね、学校で銃乱射事件が起きているからもう銃は禁止すべきだっていう、なかなかできないんですよね、アメリカという国の中では。はい、まあ、そのようなね、いろんな事件とか話も聞いた中でね、まあ、今回ちょっと話したいなと思うのは、その学校は安全なのかというね、学校は安全かというねトピックでちょっと話をしたいと思います。はいはい。で、まあ、学校安全かということですが、まあ、アメリカにおいての、ね、状況と日本においての状況ってやっぱり全然違うんで一概に言えないんですが、ただ同じように言えることはやはり、まず親としては子供と一緒にいないということね、いうことがまず言えますよね。ですからそこで、ね、見えないところ、一緒にいられないということはやっぱり心配があるということですね。で、まあ、本当にそう なんかいざっていう時に学校とか先生というのがね、どこまで当てになるのかっていうちょっと不安も正直言ってあるんじゃないかなと思いますよね。で、なおかつその子どもたち、まあ、特に小さな子どもの場合はもう自分で何か判断をするってのは難しいというか無理ですよね。はい、そういった時に本当に彼らがどういうふうなことができるのかと、ある程度大きくなった時にはもう少し何かこう何でしょう、学ぶことっていうのを事前にね準備をすることっていうのもあるかと思うんですが、まあ、そういったところも含めてやっぱり特に身近にいなくて、本当にね離れ離れの時に何かあったら、学校に泣いてね何かあったらもう泣くに泣けないですよね、何かあったらね。はい、でその中でまず2つあると思うんです、その安全に関して大きく分けますと。で、1つはその何か事故とか、いろんなものが起きるっていうことを防ぐということですね。はい、予防ですね。で、もう一つがそのいざその何か緊急時、例えば、ね、火災が起きたとか地震が起きたとか、ね、海の近くであれば津波が起きた、ね、そういった時に、対応できるのかと、どういうふうに対応するかということね。はい、ね、まあ、そういった2つあると思うんですね。はい、で、まず1つはその防ぐということ、特に事故ですよね。はい、転落をするとかね、その学校の例えば鉄棒の上とか、ね、どっかの上から落ちたとかね、はい、まあ、建物が老朽化してね、で天井が抜け、そこが抜けて天井から起こったみたいな話もあるらしいですが、ただ例えばまあ屋上から起こったみたいな、そういうこともあるかもしれません。あとは学校の窓からね落ちちゃったとかっていうこともあるかもしれませんね。まあ、そんなこともあって、じゃあそういうことは防げるのかといったら防げると思うんですね。ただそれは一方的に先生とか学校がだけではなくて、やはりある程度親としても、そういったものをやっぱり事前に知っておくと、いうことはあるかもしれません。まあ、当然子どもにもそういった話はしていくべきでしょうね。はい、あとはまあ当然火災とか地震とか津波ということ、これはもう起こり得ることなんで、その時のじゃあ避難対策がどうなっているのかというようなことでしょうね。はい、あとはまあ例えば本当に暴力が何か起きたということですよね。はい、暴力沙汰が何か起きた、それは学校の友達同士なのかもしれないし、不審者が入ってきて暴れたということもあるかもしれません、ね、またいじめの問題、これはもう友達同士の問題ですけども、そんなものも当然あります。それも当然のことなら安全の一つですよね。安全のに関わることの一つだということでしょうね。あとは、まあ、特に都市部に多いのはやっぱりスモーク、ね、空気とかそういう環境汚染、そういったものも一 つ心配な内容でもあるかもしれません。まあ、あとはその何でしょう、まあ、空気とか、あとは騒音とかね、うん、あとは今特に夏でね、暑くてその熱射病なんてことありますね。学校ね、エアコンがついている学校っていうのはまだまだ少ないと思いますもんね。まあ、そういった中でじゃあどういうふうにそれを対応しているのかというのことも当然あると思います。でそれも当然学校側だけに任せるんじゃなくて、やはりね、親として子供に何かしてあげる、その熱中症とかそういったものを防ぐために何かできることはないのかということ、水を持たせてあげることも一つかもしれませんね。うん、で、あとになった時にその、ね、例えば濡れタオルみたいなもので、ね、顔をちょっと拭いてみたりとかするだけでも全然違うのかもしれません。まあ、特にその脱水状態というのが、ね、一番怖いですからね。常にその水分補給をすること、また外に出る時には必ずね、うん、帽子をかぶるなり何かを、ね、してだけだけ直射日光を避けて、もう本当に、ね、体温が急上昇するのを避けるというようなことも当然あるかもしれませんよね。はい、まあ、そういった防ぐということも当然あるかと思います。はい、でね、せっかくなんで少しちょっとそれ調べてみたんですよ。まあ、いくつかそういうサイトがありまして、で、どういうふうなところを、まあ、注意をするべきかと、セーフティーのためのまあ、ポイントみたいなね、学校でのセーフティー、ね、安全のための、まあ、少し何でしょう、ヒントみたいなものがねあったんで、ちょっとそれをねお話しします。はい、それでは、まず最初はその、まあ、怪我とかね、いろんなものがあるんで、それを防ぐという観点からね、予防の観点から、いきますが、まず一つですね、まあ、大事なことは、ね、子どもと安全について話し合っておくというところですね。一番それが大事だと思います、ね、でその中でどういうことを話し合うべきなのかという中で、うん、例えば一つは知らない人で、その通学ですね、通学の時の例えば、ね、不審者とか知らない人に声をかけられた時についていかない、近づかないというようなことをね、やはり小さな力でも伝えておくことですよね。伝える伝えない、これ全然違いますから、やっぱり伝えておくということ、うん、またできるだけ人通りが少ない場所、人がいないような場所に一人で行ったりしないというところですね。はい、そういうことをまず伝えるということね。それが一つ。そして通学においてですね、まあ、特に歩いていくという中でもですね、その友達とか兄弟とか、あとは近所の人とかね、うん、まあ、同じ学年でなくてもね、やっぱり近所の、ね、少し年上の、ね、学年の人だ、子どもたちと一緒に行くとかっていう中で、もともと一人で通学をしないということね、複数で通学をする、それだけでも随分と違うんですね。まあ、そういったことで何かに巻き込まれる、人さらいにあってしまうとかね、なんてことも今時はね、日本でも、アメリカはちょっと本当に安心できないんでね、うん、まあ、学校まで車で送迎するなんてことが非常に一般的なんですが、まあ、日本においてはまあそこまでいかないですけど、それでもね、やっぱりだんだん治安というものはね、心配の種になってきますから、なってきていますからね。はい、まずその一人で通学をしないというところでしょうね。はい、あとはその交通事故という中で、その交通規則をね、まず守るということを一つ教えていくことでしょうね。例えばもう交差点ね、必ず止まって左右確認をするというようなことね、いろんなことを学校でも教えてくれるとは思うのですが、ただそれは人任せになってしまうんでね、やはりこう親としてね、じゃあ一度、うん、子供と一緒に家から学校、学校から家までという中で歩くのであればね、徒歩通学であれば一緒に歩いている中で、うん、じゃあ実際何、どういった危険の、ね、リスクがあるのか、可能性があるのかということを、やっぱり親の立場で見てみること、子供と一緒に見てみる中で、じゃあここはこういうところを注意しようねと、うん、この交差点はしっかり左右をしっかり見てね、うん、で急に車が出てくるかもしれないからとかね、いうことをやはりやってみることも大切かもしれません。いいと思いますね。はい、まあ、交通規則ということ、車に注意をするとかいうことをね、子供と一緒にやっぱり 体験してみるということでしょう。はい、あと小学校じゃあんまないかもしれませんが、中学生になりますと結構自転車で通学する方、ね、子どもたちも多いですよね。私もそうでしたからね、中学校からは自転車通学でしたね。中学校高校はね、はい、で自転車通学の場合は本当にヘルメットをかぶるとかそういうベーシックなところですけども、その自分の身を守るという中でね、はい、ヘルメットをきちんとかぶるということね。今どうなのか分かんないですけど、あんまかっこよくないんですけどね、ヘルメットかぶると。特にね、年頃になると髪型が気になったりするんで、髪型がぺしゃんこになったりすると嫌なんですが、それでもね、やはり頭を守るということはやっぱり一番なんで、はい、私も結構自転車で結構こけたことがあるんでね、ヘルメットかぶっててよかったなということはね、ありますね、正直言ってね。はいはい、なんでね、そういった交通事故に関するね、ことも一つ対策として予防としてねあるかと思います。はいですね、あとはですね、予防としてまた学校でのそのちょっとした事故にね、遭わないためにはですね、その子どもが持っているその身体的なですね、問題、健康の問題ね、例えばアレルギー、食品アレルギーがもしあったら、それはもうしっかりと学校側に伝えておかないといけないです。学校給食とかにねやっぱり入っているときには、それはやっぱり子ども任せではなくて、やっぱりね、その担当の担任の、ね、先生とかそういった人たちも知っていて、そういうのが入っていたら、それはそれを食べないと、ということを子どもにも伝えていかなきゃいけないですよね。はい、であと身体的な障害当然ありますよね。意外とちょっと耳がよく聞こえなかったりとかね、何か問題があったりする、ね、子どもたちは当然いますのでね、はい、でそういったものをしっかりと学校側に伝えるということですね。担任の先生に伝えるということ、はいね、あとは精神的な障害、発達、今時は、ね、ADHD とか ADD、また自閉症なんていうね問題も言われています。これは親がどこまで認識しているかにもよりますが、ある程度ね、どんな子供なのかという中で、そういったもし症状がある場合には、それは確かに担任の先生等にもね事前に伝えておくことは良いかもしれません。ただあまり早いうちからね、そういったレッテルをある意味で貼るようなことはしたくはないですよね。それをしっかり、そういうことも実際、その先生にも伝えるべきだと思います。はい、ね、発達途上なんでね、ある意味では注意力がないなんていうのは結構当たり前で、そういう子どもたちいっぱい、子どもはね、自分たちがね、子どもの時も結構いっぱいいたんだよね。それだけでね、ADD だなんていうことをね、言い過ぎてもいけないような気がするんでね。はい、そんなこともあるかと思います。ただそういったいろんな事前にね、先生とか学校ね、本当に重大な問題であれば、担任の先生だけではなくて、その校長先生にもしっかり伝えるということはね、必要かもしれませんね。あと、いじめというものね、これはその何でしょう、その場でその時に起きたこと、要するにいじめに学校に入っていて、学校に通っていていじめを受けましたと、いうことを、ね、親が察知した時には、それを学校側に伝えるということは当然だと思います。あとはそれ以前に、例えばね、以前の学校でとか以前にいじめがあったんですよというようなことも伝えておいた方がいいのかもしれません。というのは、やっぱりそれに対してやっぱ子どもというのは結構萎縮してしまったりするのでね、ですから、そういったものを事前に学校側と共有をしておくということですね。はい、それをやっぱり知っている知らないで、やっぱり先生側の対応というのは違ってくるかと思います。はい、ですから、その健康と、あと精神面の問題ね、はい、そういったものを事前に学校に伝えるということが一つあります。はい、はい、ということで、その緊急時ね、連絡方法をね、親とか保護者ね、連絡先を、連絡方法というものを明確にしておくというところね、大切かと思います。はい、あとですね、子どもとね、安全について話し合っておくということがね、さっき言ったんですが、そこはすごい大事なんですね。で、どういうことかというと、具体的にね、じゃあこういうことがあったときにどうするかというようなね、具体的に何か起きたときにこうする、何か起きたときにこうする、
ね、事故にあったらこうする、ね、火災があって避難したらこうするというようなことをですね、やっぱり話し合っておくということ、まあ、子どもがその学校から教わったことはどういうふうに子どもは認識しているのかということを知ることにもなりますよね、うん、あとはですね意外なんですけどアメリカでもですねそういった安全に関することでですねよく言われるのはですね予感や当たり何予感っていうんですかね、ちょっとした危険を予知する第六感的なところ、ね、Listen to your guts っていうんですけど要するにそのお腹に危険みたいなねことを言うんですけどそういうねちょっとしたこの予感不安な感じなんかこう危険があるんじゃないかとか安全じゃないんじゃないかなとかこの人ちょっと悪い人じゃないのかなとか近づかない方がいいんじゃないかなとか、うん、この場所はちょっとあんまりいい場所じゃないなとかね、うん、なんかそういうねちょっとしたその予感とかっていうものを大切にしましょうっていうことが結構言われるんですよ、うん、これあんまりそのね、よく言われる科学的な根拠云々じゃないんですけどでもねそういったことって普通にねやっぱり言われるんですよでそれ結構大切なんですよねなのでそのやっぱり周りに対してこの注意を払いそして何かこうセンスっていうのはその感覚ですね感覚っていうものをやっぱり養うっていうんですかねことはね大切だと思いますで子供はやっぱそういったものを自然に持ってると思いますようんね、なのでそういったものをねやっぱり子どもと一緒にね話し合っておくということねそういったものが感じたらそれは、ね、いくら周りが大丈夫だと言ってもちょっと、ね、遠慮しておくとかねどっかに遊びに行こうとかどっか遊ぼうとか何かこう、ね、やろうという時にちょっと子どもがねって思ったら、うん、友達がいくらうんぬん言っても、うん、ちょっとねやっぱやめとくよってやっぱ言えるっていうことが大事だと思うんですねね、そして本当に例えば子どもがねこの人不審者だなといやこの人心配だなという時に先生へ連絡をしたりとか、うん、また本当にね心配であれば本当にこの人はまずいなと、うん、不審者が学校に入ってきたとかいうようなことあるかもしれません、ね、その時には本当に警察とか、ね、いうところへ連絡するということね、うん、その緊急時に連絡する方法、ね、アメリカでは911、電話番号911ですね。日本だったら110番警察ですけども、ね、911がアメリカではその110番の代わりですよね。で、まあ、警察とこっちも消防も一緒なんですよ。両方とも同じなんですね。日本だと110番と119番ですけどね。はい。まあ、そういったことへ、ところへね、電話する、まあ、電話の書き方っていうんですか、そういったことはやっぱり子どもにも教えておくということは必要かもしれません。ね。はい、あとはまあ親以外にもですね信頼できる方近所の方とかねそういった方たちとも連絡が取れるそういった方たちとも話ができるというようなことをねしておいた方がいいかもしれません例えば学校からねちょっとなんか問題があって帰ってきたと事故があって帰ってきたとだけど家に親がいないという時に近所の人がいればね近所の人のところに一緒にいているだけでも安心感違うかもしれませんよねはい、そういったことをね、事前に子どもと話し合っておくまた近所の方がねそういうふうな形でねお願いできるんであれば近所の方にも加わってね、うん、そういった話をしておくということは大事かもしれません、ね、まあそんな感じでしょうかねはいまあいろんなことありますただもう本当に子どもがね大きくなってくればそれなりの判断力はありますから、ね、そういったことを事前に話しておくだけでも随分違うと思いますねうん、なので、まあ、ぜひね、今時はね本当に、まあ、地震も多いですし、ね、いろんな問題あります、ね、暴力もあるし、ね、残念ながらね学校も安全とは言えないという問題がねやっぱりあります、はいまあ、うちの娘はもうそろそろね、夏休み終わって、ね、学校に戻るというところでね、まあ、幸いうちの子供、娘が行ってる学校ね、11歳になるんですが、今度からね、6年生になるんですが、ね、まあ、少人数制のクラスで、学校自体もそんなに大きなところじゃなくて、で本当に、何でしょう、先生方も非常に信頼できるいい人たちなんでね、まあ、そのところそんなに心配はしないんですが、うん、ただやっぱりね、ずっと一緒にいられるわけではないんで、そういった面ではやっぱり心配というのはいつでもね、ありますよね。
はい、なので、まあ、私自身もこうやって話している中でね、この安全についてね、うちの妻と含めてね、話はしておきたいなというふうに思いました。
はい、いかがでしょうか。はい、まあ、何かね参考になっていただければ嬉しいなと思います。はい、
はい、ということで、本日のトピックはそこまでになります。あとはですね、まあ、私どものウェブサイト、ももきっす .com momokiss.com というのがありますので、ね、もしね、ご興味がありましたら、その過去の、こういった記事ですとか、はい、各種のトピックなどもね、アップされてありますので、ぜひね、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。あと、サプリメント、子ども向けのサプリメントもね、販売も行っております。まあ、こちらね、種類はそんなにたくさんないですが、子どもの健康に役立つものということでね、厳選して、載っけております。はい、その中でも、まあ、数ヶ月前からですね、販売をしておりますニューラルバランス、ご好評をいただいております。はい、子どもの、ね、落ち着きを取り戻すという中 で特にその開発された方が、ご自身がですね、お医者さん、ドクターですけど、ドクターがですね、自分でその自閉症の息子さんかな思っているというところ、そしてそれを共に開発した薬剤師の方もその子供がね ADHD というものを障害を持っているという中で、はい、作った、ね、商品になります、製品になります。で、まあ、特許を取っているんですね。その有効成分がですね、アナンダノールという特許成分が入っております。これパッションフラワーというのがあるんですが、それから作られたものになります。で、子どもの、ね、精神的な落ち着きを取り戻すということ、またありますよね、なんか攻撃的になってみたりとか、ね、そういった何でしょう、錯乱を起こしてみたりとか、いろんなものがあるんですが、その本当にその何ですかね、そういったものに対して、薬とかではなくて、ね、自然の成分で働きかけるという中で、まあ、アメリカ国内の中でもですね、本当に多くの方たちがね、これはすごいという中で感謝して、ね、多くの方たちがやっぱり自分の子供、本当の子供、ね、息子娘をね取り戻すことができたという中でね、驚きの声がね起きているというようなね、そういった、サプリメントになります。まあまあ、子供だけじゃなくて、ね、大人の方でもね当然使うこともできますのでね、まあ、もしねご自身がねそういった不安がある、また問題があるという方はね、一つお試しいただいても嬉しいんではないかと思います。はい、こちらももきっす .com momokiss.com、ニューラルバランスという商品ね扱っておりますので、ぜひ、ご参考いただけたらと思います。はい、じゃあ今回は以上になります。長い間、お聞きいただきましてありがとうございました。失礼いたします。